新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の11日金曜日です。今日のニュースいきましょう。アメリカシルバーゲート、バイナンスのアメリカドル入出金を停止、過激派組織が関与か。 Perfume が初の NFT アートをリリース、11日21時より競売。ステークが11億円調達、フェンブシキャピタル、イーストベンチャーズ、グミクリプトスラから。グミ創業者の国光氏退任、ブロックチェーンと VR に注力か。エルサルバドルのビットコイン法定通貨動向、国際通貨基金 IMF が懸念。銀行の暗号資産保有に厳しい提案、バーゼル銀行監督委員会。アメリカステートストリートデジタルアセット部門を立ち上げ、バイナンスにギットコインが上場。アメリカコインベースとフォーアソール暗号資産利用の確定拠出年金プラットフォーム発表。ブロックチェーントレーサビリティのサーキュラー約 15.3 億円の資金調達。フラクトンベンチャーズ、トークンゲーティングシステム、ミントゲートと業務提携。
一つ目のニュースいきます。暗号資産企業にサービスを提供する金融機関の一つであるアメリカシルバーゲート銀行が大手暗号資産取引所バイナンス向けのアメリカドルでの入出金処理を停止することをコインデスクが6月10日に報じたというニュースです。コインデスクはこの事情に詳しい関係者からの情報をもとに報じています。6月10日にツイッターやレディットユーザーが公開したバイナンスからのメールには、金曜日からカリフォルニア州ラホヤを拠点とするシルバーゲートを通じたアメリカドルの入出金が停止されると記載されています。またコインデスクはパレスチナ占領地で反イスラエル闘争を続けるイスラム原理主義組織であるハマスの過激派組織であるイッツ・アッディ・ディン・アルカサムがバイナンスを通してビットコインによる寄付収益を得ていることを6月9日に報じています。なお最新の取引は6月6日に行われております。これに対しバイナンスのスポークスマンであるジェシカ・ジョン氏は、送金に利用されたウォレットをブロックしたことを明らかにしています。まだシルバーゲート銀行がバイナンスのアメリカドルでの入出金を中止したこととハマス過激派組織への寄付の関連性は明らかにはなっておりません。
続いてのニュースいきます。 Perfume がリリースを予定していた NFT アート作品の販売開始が6月11日正式に発表されました。本日11日21時より競売されます。今回 Perfume が販売するのは、 Netflix で配信中の Perfume Imaginary Museum タイムワープで使用したデータをもとに制作される Perfume 初の NFT 作品 Imaginary Museum タイムワープです。この作品はパフォーマンスで披露された振り付けの中から Perfume のメンバー3人の象徴的なポーズを 3D データ化し作品化されたものであるといいます。また発表によると、この NFT 作品はライゾマティックス独自の NFT アートのマーケットプレイス NFT エクスペリメントでリリースされます。ブロックチェーンにはポリゴンが採用されているということです。 NFT エクスペリメントの販売ページを確認すると、カレントビッド100マティックとなっている通り、入札開始額は現在のレートで約1万1000円 US ドルでは約135ドルとなるようです。なお今回販売される初回作品の競売については18日21時に終了し、以降随時 NFT 作品を販売するということです。
続いてニュースいきます。日本初パブリックブロックチェーンであるプラズムネットワークなどを運営するステークテクノロジーズが、フェンブシキャピタルをリード投資家にポルカドット創業者ファンド、著名エンジェル投資家から11億円を調達したことを6月11日に発表したというニュースです。今回のステークへの出資には、フェンブシキャピタル、ハイパースフィアベンチャーズ、グミクリプトスキャピタル、 TRG キャピタル、 AU21 キャピタル、デジタルストラテジーズ、サブゼロキャピタル、 SNZ ホールディングス、オルトノミー、イーストベンチャーズ、クォンタムリープ代表取締役会長ファウンダーの出井信行氏、ホットリンク代表取締役グループ CEO の内山幸喜氏、慶応義塾大学経済学部教授の酒井豊隆氏が参加しています。今回調達した資金はプロダクト開発、国際的な人材採用、パブリックブロックチェーンエコシステムの拡大に充当していくとのことです。フェンブシキャピタルのパートナーを務めるレミントン・オング氏はリリースにて、ステークテクノロジーズとロングハッシュのアクセラレーターで2019年に出会って以来、スケーラブルなスマートコントラクトプラットフォームをポルカドットのエコシステムに導入するというビジョンを反復して実行するチームの能力に一貫して感銘を受けてきました。草間ネットワークの最初の スロットオークションに向けてフェンブシは、シデンネットワークとプラズムネットワークがクサマとポルカドットの最初のパラチェーンになるための入札をサポートできることを嬉しく思います。パラチェーンになることは始まりに過ぎず、 Web3 エコシステムの発展に貢献してくれることを期待していますとコメントしています。元 Web3 ファウンデーション幹部でハイパースフィアベンチャーズのパートナーであるジャック・プラッツ氏は、プラズムチームの技術力にはいつも感心させられており、ポルカドットのパラチェーンオークションが近づくにつれ彼らを支援できることに興奮しています。マルチブロックチェーンのアプローチはプラズムとシデンがパラチェーンのエコシステム全体に重要な貢献をすることを意味しており、彼らの活動は他の将来のパラチェーンにも恩恵を与えることになりますとコメントしています。新しい経済編集部はステークテクノロジーズ代表取締役 CEO の渡辺壮太氏へ取材を行っております。テキストにて文章をご確認ください。
続いてのニュースいきます。株式会社グミが同社の創業者であり取締役会長である国光博直氏の役職退任を6月11日に発表しました。発表によると国光氏は7月28日開催予定の第14回定時株主総会の終結をもって任期満了にて退任となるようです。また同日、グミは国光氏が創業し株式会社グミクリプトスが投資を行っているブロックチェーン関連事業フィナンシェ運営の株式会社フィナンシェのグミクリプトスが所有する全株式全体の 4.5% を国光氏へ譲渡することも発表しました。なお株式譲渡後に国光氏が株式会社フィナンシェの株式を売却し売却益が発生した場合にはグミグループに一定程度の売却益を帰属させる旨の記載があります。国光氏は現在数々のブロックチェーンプロジェクトへの投資を行っている株式会社グミクリプトスと VR XR を手掛ける東京 XR スタートアップス株式会社の代表取締役社長を務めています。そのため今後国光氏はブロックチェーン分野および XR 分野へ力を入れていくとみられます。またグミは国光氏へ対し創業者功労金の贈呈も発表しています。その額は 1.5 億円となるようです。国光氏は今回の退任について自身のノートも公開しています。そのノートの最後で、グミは卒業しますが隠居するわけではないですっていうより、これまで以上に限界突破でぶっこんでいきたいと思っています。これまでありがとうございました。これからもよろしくお願いします。 VR is now、 ブロックチェーン is now とコメントをしています。
続いてのニュースいきます。エルサルバドルのビットコインを法定通貨とする動きについて国際通貨基金 IMF が経済的法的に多くの懸念を示しているとロイター通信が6月10日に報じたというニュースです。エルサルバドルは世界で初めてビットコインを法定通貨として採用するための法案を6月8日に可決しています。 IMF のゲリー・ライス報道官は記者会見にてビットコインを法定通貨として採用することは非常に慎重な分析を必要とする多くのマクロ経済金融法律上の問題を引き起こします。私たちはこの動向を注視しており当局との協議を続けますと述べています。またロイター通信は IMF が6月10日にエルサルバドルの大統領と会いビットコインを法定通貨にする動向について話し合う予定であると報じています。続いてのニュースいきます。 G10 主要10カ国諸国の中央銀行総裁会議での合意によって創設された機関であるバーゼル銀行監督委員会がビットコインやその他の暗号資産へのエクスポージャーを持つ銀行に厳しい自己資本規制を課すことになるという趣旨の提案文書を6月11日に発表したというニュースです。今回の提案はすでに存在するバーゼル規制に暗号資産などを反映させる提案となっています。既存のバーゼル規制では銀行が保有する様々な種類の資産にリスクウェイトを設定しそれらを合計して必要自己資本を決定することになっています。リスクウェイトとは国際決済銀行による自己資本比率規制において分母となる資産について適用されるリスク度合いに応じた掛け目のことです。暗号資産についてバーゼル委員会は2つの大きなグループを提案しています。一つはトークン化された資産やステーブルコイン、もう一つはビットコインなどです。リスクを考慮して厳しい資本規制を行うのはビットコインに関するグループです。今回のバーゼル規制で提案されたビットコインなどに対するリスクウェイトは 1250% と高い比率になっています。このリスクウェイトの計算式に基づくと仮に 1BTC が100万円とした場合1250万円と算出されます。つまり 1BTC を保有する銀行はバーゼル規制の自己資本比率規制水準 8% 以上を満たすためにより多くの資本が必要となります。また今回のバーゼル提案では必要最低限のものであるということを示していて銀行自身の裁量でさらに厳しい要件を設定する余地があると指摘もしています。続いてのニュースいきます。アメリカ大手資産運用企業ステートストリートがデジタルファイナンス特化の新部門ステートストリートデジタルを立ち上げたことを6月10日に発表したというニュースです。新部門の代表は業界歴30年のベテランでステートストリートのエグゼクティブバイスプレジデントのナディーン・チャカー氏です。 新部門はステートストリートの現在のデジタル機能をベースに暗号資産、中央銀行、デジタル通貨、ブロックチェーン、トークン化などに拡大していく予定です。具体的にはステートストリート独自のプラットフォームグローバルリンクがデジタルマルチアセットプラットフォームへと強化されていくとのことです。その目的はグローバルリンクをマルチアセットプラットフォームに進化させ他のアセットクラスの中でも暗号資産をサポートすることのようです。また世界中のお客様や投資家のために新たな流動性の場を設けることで P2P 取引を支援することも目的としているようです。ステートストリートの会長兼 CEO であるロン・オハンリー氏は金融業界はデジタル経済への移行が進んでおりデジタル資産は今後5年間で私たちの業界に影響を与える最も重要な力の一つであると考えています。デジタル資産は金融サービスの既存の枠組みに急速に統合されつつあり従来の投資ニーズと増加するデジタルニーズの両方に対応するソリューションをお客様に提供するためのツールを用意することが重要ですと伝えています。ステートストリートデジタル部門の代表であるナディーン・チャカー氏はステートストリートデジタルの基盤となるインフラへの提携や投資だけでなく数々のデジタル機能やその他のソリューションを開発してきました。ステートストリートはデジタル市場インフラの進化において大きな役割を担っておりこの新部門は当社の専門知識とリソースを会話に反映させるのに役立ちます。デジタル通貨やトーカナイゼーションが勢いを増すだけでなく金融インフラやオペレーションモデルを変革していく中で当社はお客様が今日の業界と明日の業界のギャップを埋めるお手伝いができると伝えております。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産ギットコインの上場を6月10日に発表しました。バイナンスによるとこのギットコインはコミュニティがオープンソースの公共財を構築し資金を調達できるようにするためのプラットフォームであるということです。そしてこのティッカーシンボル GTC はこのプラットフォームのネイティブガバナンストークンでありギットコイン DAO を通じて公共財の資金調達やプラットフォームのガバナンスに使用されるということです。なお公共財とは制限を受けることなく多数の人が消費できある人の消費が他の人の消費を減少させることのない財やサービスのことです。なおバイナンスではすでに GTC、BTC、GTC、BNB、GTC、BUSD、GTC、USDT の取引ペアにて取引扱いが行われています。 GTC の引き出しについては協定世界時間にて6月10日の午後2時に開始されるということです。
続いてのニュースいきます。アメリカコインベースがアメリカの中小企業向けの確定拠出年金運用アドバイザー For Us All と提携したことを6月10日に発表したというニュースです。そして両社は雇用主が従業員に対し暗号資産やオルタナティブ資産へ投資するオプションを提供するプラットフォームオルト 401K の導入を発表しました。オルト 401K はアメリカの確定拠出年金制度のうち内国歳入法401条項に基づく個人向け確定拠出年金に基づくものとなっています。オルト 401K の主な特徴として1、伝統的な投資方法とオルタナティブ投資方法の両方を備えた雇用者向けの受注発注方式の契約で自動化された個人向け確定拠出年金であること、従業員は残高の最大 5% を特定の暗号資産エクスポージャーを持つ安全な口座に移すことができること、従業員は50種類以上の暗号資産を購入、保有、売却することができること、従業員は継続的にポートフォリオのモニタリングと教育を受けることができることがリリースにて説明されています。また、オルト 401K で暗号資産へのエクスポージャーを持つことで、投資家、従業員は1、税務上の効率性、2、資産の多様性、3、利便性とセキュリティなどが担保される可能性をリリースで伝えています。フォーアソールの CEO であるジェフ・シェルテ氏はあまりにも長い間多くのアメリカ人が富裕層やプロの投資家と同じようにオルタナティブ投資を利用することができませんでした。私たちの使命は全てのアメリカ人に明るい未来を築くために必要なツールを提供することであり、オルタナティブ投資をより簡単に利用できるようにすることはそのための重要なステップです。オルト 401K を導入することで富裕層が富を得るための手段である低コストのインデックスファンドを中心としたオルタナティブ投資の選択肢と個人的なサポートへのアクセスを民主化することができますとコメントしています。For Us All の共同設立者であり最高投資責任者であるデビッド・ラミレス氏は、現実には暗号資産への小規模なアロケーションを含むオルタナティブ資産クラスが多くの機関投資家のポートフォリオの重要な部分を占めるようになってきています。このようなポートフォリオの構成要素へのアクセスとこれらの資産クラスを慎重に使用するための専門家の支援がなければ、平均的なアメリカ人は構造的に不利になる可能性があります。暗号資産への少額アロケーションを含むオルタナティブ投資はポートフォリオの分散化と期待リターンの向上に役立ちます。しかしこれらの資産クラスはボラティリティが高く複雑なため、従業員に対する慎重な教育とアドバイスが不可欠ですとコメントしています。 コインベースのインスティテューショナルカバレッジ部門の責任者であるブレッド・デシポール氏は、インスティテューショナルプラットフォームを立ち上げた当初は、機関投資家や富裕層が暗号資産にアクセスできるようにすることに重点を置いていました。次の進化はリーチを広げることであり、オルト401系テクノロジープラットフォームのリーディングカンパニーであるフォーアスオールと協力して、オルト401系を通じた暗号資産へのアクセスを拡大できることにワクワクしていますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーントレーサビリティスタートアップのサーキュラーがシリーズ A にて1400万ドル、日本円にして約 15.3 億円の資金調達を行ったことを6月10日に発表しました。今回の資金調達ラウンドには、持続可能性を重視するスタートアップ企業に焦点を当て投資を行っているカリフォルニア拠点の VC であるウェストリーグループが主導したということです。同社は過去にもテスラやルミナーといった自動車業界のリーディングカンパニーに早くから投資をしている企業です。その他投資家にセールスフォースベンチャーズ、 BHP ベンチャーズ、スカイオーシャンベンチャーズ、フューチャーポジティブキャピタル、24ヘイマーケットが参加をしています。なお今回の出資により、ウェストリーグループの創業者兼マネージングパートナーであるスティーブ・ウェストリー氏がサーキュラーの取締役に就任するということです。サーキュラーは企業向けにブロックチェーンを活用したトレーサビリティプラットフォームを提供する企業です。サプライチェーンを完全に分析追跡管理をすることで、企業の責任ある調達の支援を行っています。またそれにより構築された信頼性の高い原材料の管理チェーンに対し、持続可能性やその他の ESG データを添付できるとしています。サーキュラーの既存投資家にはボーイング、ボルボ、ジャガーなどがおり、ボルボでは電気自動車のバッテリーに使用される鉱物のコバルトをサーキュラーのプラットフォームを利用し追跡を行っています。サーキュラーの CEO であるダグラス・ジョンソン・ボエンスゲン氏は次のようにコメントをしています。私たちは世界で最も複雑な産業界のサプライチェーンをより透明化し、人々や地球の搾取を防ぐことを使命としています。トレーサビリティアザーサービスは世界の主要ブランドにとって急速に必要とされるようになってきており、今回の資金調達によりインパクトと収益の成長を加速させることができますとコメントをしています。続いてのニュースいきます。フラクトンベンチャーズ株式会社とミントクードスが業務提携することを6月11日に発表しました。これにより両社は NFT やソーシャルトークンを中心としたトークンゲーティング機能によるユーザーへの新体験や Web 3.0 サービスの事例作りを行っていくということです。ミントクードスは NFT などのトークンを活用したトークンゲーティングシステム、ミントゲートを開発する企業です。リリースによると、トークンゲーティングとは、トークン保有者限定でコンテンツを提供できる機能を指すといいます。ミントゲートでは、イーサリアム、イーサリアムテストネット、クロスダイ、ポリゴンなどで発行された ERC20、ERC721、ERC1155 であれば、ミントゲート内で直接トークンを作成することなく、任意の URL を設定することで、NFT を含む該当トークンの保有者限定で閲覧が可能な URL を生成することが可能になるということです。フラクトンはミントゲートのプラットフォームを NFT の作成やトークンゲーティングの主要なデモプラットフォームとして利用していくということです。またこのプラットフォームのサービス日本語化に協力し、日本企業での使用事例を作っていくということです。また反対にミントゲートは英語圏でのフラクトンの行う活動のマーケティングに協力し、フラクトンが行う NFT やソーシャルトークン分野での取り組みについて四半期ごとにミントゲートのソーシャルメディアに投稿するということです。さらにフラクトンはミントゲートとともに個人クリエイターの会員や企業パートナーを紹介するアフィリエイトプログラムの開始も行うとしています。また今回のパートナーシップの一つとして、フラクトン共催イベントにミントゲートの登壇が決定しているということです。このイベント、進化するインターネット Web 3.0 ボリューム2コミュニティにおける Web 3.0 体験の鍵は6月17日20時よりオンラインにて開催されるということです。記事にリンクを貼っておきますので、気になる方はご覧いただければと思います。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日も解説動画出させていただいております。 Perfume もリリース、 NFT は本当に盛り上がるかです。高額なアートの取引やオークションの落札が話題となった NFT 市場が急速に拡大する中で、昨日11日と本日12日には NFT カンファレンスノンファンジブル東京2021が開催されており、盛り上がりを見せています。最近では NFT を販売する有名人アーティストが続々と出る中、多くの NFT を販売するマーケットプレイスも立ち上がっている状況です。 NFT が盛り上がりを見せる中で、乱立していくマーケットプレイスの今後は、そして NFT はどうなるのか、検討者コンテンツビジネス局の局長も務める新しい経済編集長の志田良介がその見解を語ります。記事からも動画をご覧いただけるようになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介した解説動画などもサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済、漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。